セックスは
都市伝説です。
DT ラジオの浜岡です。はい、
どうも僕です。
どうも
どうも僕です。
初めまして。
初めまして。
浜岡です。
あ、僕です。ということで、まあ今日はフリートークということで、はい、最初に最近ハマっているまあアニメの話ということで。
お、いいですね。
浜岡さんは最近ハマってるアニメありますか？
今はやっぱりですね、コードギアスですね。
あ、面白いね、コードギアス、ね、
面白い。あれは普通のね、ヒーローものっぽくないところが、
うん、ちょっとね、ダークな部分もあるし、
そうそうそうそう、デスノートみたいなね、
うん、そう、なんかまあなんて言うんだろうな、普通のアニメとちょっと違って、普通のロボットアニメだったら、うん、ただこう正義が強いだけで、うん、でどんどん悪を倒していくって話なんだけど、うん、どっちかというと主人公は正義側ではなくて、うん、悪側にいるっていう立場で、うん、話が進んでいくってところが、まあ、面白いよね、すごく。
そう、まああとはなんて言うかな、主人公以外にも、うん、個性的なキャラがね。
そうだね、キャラが多いよね、すごく
多い、
うん、で多いけどこう、なんていうの、お互い潰し合ってないっていうのかな、うまいことこう、
うん、
こう組み合わさってるっていう。
確かにね、
そこがやっぱね、その魅力の一つでもあると思うんだけど、うん、で最近ねちょっとね、主人公のね、ルルーシュの能力、
ギアス
の能力、うん、あれ自分にあったらいいなってすごい感じる時ある。
それはね、誰も考えることだよね。
考えるよね。俺も最近ね、よく電車乗ってたりするとね、うん、あーなんか能力あったらなーとか思って。
え、どういう、誰に対して言ってんの？
いや、まあ、あの能力は基本的には、一人に対して一回しか聞かないっていう制限があるから。
それさ、あれなんだっけ、聞いたら、それはずっと続くんだっけ？
続けることもできるし、うん、多分解くこともできるんだよね。
あ、解くこともできるんだっけ。
ちょっと名前覚えてないんだけど、うん、敵のほら女の人がいたじゃん、ロボット乗ってた人、覚えてない？
なんだっけ、偉い人。
そう
なんだっけ、名前。
名前が全然全然思い出せないんだけど。
好きなのにね。
そう、
名前を。
あのキャラも
アンジェリカみたいな。そういう
アンジェリカの、そんな感じの名前のキャラもほら、最初なんか命令したけどさ、
うん、
忘れ、もうほら解かれてたからさ、多分あれね、自分で解いたりとかできるんだ
けど、 あれだっけ、一回逃げる、脱出するために、
そう
あれか、
ね、能力もほら途中でもう解けてたから多分、うん、まあ、そういうのも自由なんだろうけど、うん、まあああいう能力あったらね、もうまず男が考えることは一つしかないよね。なんか
可愛い女の子に対して
でも自分の場合はね、結構ね、こう卑怯なとこあるからね、なんかこう、うん、一発やったら終わりとかだとちょっと不安だからね、一発やって忘れろとかね、そういうね、メールくださる。
都合がいいね。
そう、なんか、うん、終わった後に急になんか我に帰られるとすごい後がさ気まずい。なんか折れてやって忘れろみたいな。
家に帰って帰るまでの記憶がないとかね。
記憶がないとかね、そういうこと細かいところまで考えたりとかするんだけど。
うん、
どうですか、浜岡さんはもしそういう能力があったらどういうことに使いたいですか？まず
その今言ったことはね、やるよね、うん、まずね、
まずはやるよ、ね、
まずやるね。ね、それはあれ、いずれ飽きちゃうしね、
うん、そうだよね、うん、ずっとはねやってらんないしね。
やっぱりなんだろうね、そこ、その直接的なことをやっちゃうとさ、
うんうん、
終わったら面白くないからさ、
うん、そうだね、
なんつ
う
かな、
うん、
すごい複雑な指令みたいな感じでさ、
うん、
まあ、エロゲームってさ、エロゲーあるじゃん、
うんうん、
エロゲーって結局最後はさ、
うん、
ね、やるとこまで行くけどさ、
うん、
そこに行く過程がなんかいろいろあるじゃん。
そうだね、過程が面白かったりするからね。
でもやってるプレイヤーとしてはさ、
うん、
絶対最後はさ誰かとやれるだろうってのあるじゃん、うん、
それあるよね。
そこが現実と一番違うとこじゃん。
ああ、そうだね、
だから、
う
ん、それを、
うん、
できる、その、最後は絶対、ハッピーエンドに なるんだけど、うん、その過程を、うん、なんか楽しめるギアスみたいな。
そうだね、うん、あんまりね、例えば絶対的な能力すぎちゃうと、
そうそう、
こう面白くなくなっちゃうからね、うん、こう中途半端に、
そうだから
利用価値のある
中途半端に好意を持ってもらうみたいなさ、
うん、
で自分が頑張れば、
うん、
その人の中でその、うん、パラメーターがさどんどん上がってって、
うん、
エンディングハッピーエンドみたいな、
あ
できるようにするとかね、
うん、そうだね、
うん、
逆にさ、うん、なんかこういう能力だったらいらないみたいな能力ある？なんかすごいマニアックすぎちゃってさ、
うん、
なんか限定されすぎちゃってもう使えないじゃんみたいなさ、
ギアスじゃなくて、
ギアスの能力とかでさ、
ギアスの、
うん、例えばほら誰にでもこう命令できるとかっていう能力は万能だし利用価値がすごい高いから、
うん、あ、うん、
面白いけども、うん、逆にこうなんかこう固い蓋が開けれるとかさなんかもうどうでもいいギアスみたいなさなんかメガネのなんかネジを探せるとかさ、もうどうでもいい、
まあそれはね
いらないよみたいな、
それは俺持ってるよ、メガネのネジは探せる、うん、
メガネのネジが探せる能力なんてさ、うん、全然役に立たないさ
なるほどね。あとなんだろう、絨毯そしてコロコロあるじゃん、
うん、
コロコロやってもあの絶対賃金がつかない
あれつくもんね、ほんとね、
誰肉眼で確認できないのにさすごいついてるじゃんあれね、
もうねすごい衝撃受けるよ
ね
この前ね、
こんなにみたいな、
引っ越しちょっと手伝って、うん、絨毯をね、
うん、
こう畳もうと思ってさ、裏側見たらさ絨毯のさ隙間のところにさ、友達男なんだけど、うん、すごいいっぱいチンゲがさ刺さっててさ、なんか生えてるみたいになって、うわ汚いと思って
絨毯の隙間
絨毯のこうなんて言うんだろう、絨毯の裏って結構粗いじゃん、根が粗くなってるんだよ結構、
あ
でそこにこうチンゲが入り込んじゃって、うん、なんかこう絨毯の下からチンゲが生えてるみたいな感じ
え、なんでそれを
貫通してんのかな、多分、うん、ほら丸まってるじゃん毛って、うん、チンゲってさ、うん、だからあれじゃん、上から入ったりとかしてさ、うん、中でこういうになんかだって出てきたのか分かんない、もう汚かったけどね。まあ他になんか最近ハマってるアニメってある？
はね、うん、これ今やってるやつで、
うん、
あのレッドガーデンっていうね、
あの、
うん、やつがあるんだけど、なんかあの特徴としてさ、まずさなんかあの制作過程が、
うん、
なんかねまず最初声優さんが、まあ、あの画面を見ずにさ台本だけ見て、
うん、
セリフを喋るらしいんだ。
あ、そうなんだ。
まずね。
でも普通アニメってさ、こう、
そう、あれじゃん、あの
先に絵があって、
絵があってその口の動きに合わせてさ
アフレコする、
アフレコでしょ、
うん、
そのなんか逆らしいんだよ。
へえ、なんかやりづらそうだよ
ね。やりづらそうだから、まあ見てると確かにねちょっと、
うん、
ね合ってないように見えたりするんだけど、
はあ、
何の効果を狙ってんのか。
そうだね、うん、
まあでも確かにね、うん、セリフとかね会話とかがすごい自然な感じなんだよね、
うん、後からこう付け加えるんじゃなくて、そうそう、先にこうやって今見たか会話してて、
そうそう、こう、そうそう、そういうなんつうの、
それに合わせて絵をつけてるから、うん、すごい自然な感じがする
んだよね。そうだ、アニメだともうさ全部セリフじゃん。
そうだよね。
だからもうさあの腹式呼吸でさ全部出してるみたいなさ、
うん、そうだね。
だけどなんかもう普通の低いテンションとかでも話してるようなさ感じで、
うん、
だからそこが、うん、なんか新鮮で、
あー、へー、ちょっとそれはまあ見てない、最近あまりね、オンエアで見れないし、あー、 YouTube とか、
うん、
そういうので見る機会が多いから、そういう今でや
って YouTube でも見れるよ、うん、
あ、見れるんだ。
見える。
あー、そうなんだ。最近ね、どうも僕が
僕は、うん、何ハマってるの、
ハマってるっていうか、この前見てすごい面白いと思ったのがね、トップを狙い、
あ
ー、あれはね結構なんて言うんだろう、
うん、
有名だったけど今まで全然見たことなくて、
ガイナックスので、
ガイナックスの
やつだよね最初の、
そう、うん、で特に1と2があるんだけど、特に1の方がすごい面白くて、
あ、1ね、うん、あの超スケールがでかいやつだよね、
そう敵に惑星ぶつけたりとかして、
そうそう木星をなんか圧縮して、
う
ん、
そう、
それをぶつけるんだよね、なんかね
爆弾みたくして、うん、あのアニメとかもうやっぱり元祖こうオタクアニメっていう感じ、
あ、
オタクを引きつける要素がすごい多くて、
あるね、
うん、びっくりしたけどね、うん、今までなんで知らなかったんだろうと思ってて、
あれだよね、うん、普通にビーチ区とかも見えたしね。
で、意味不明なさ、うん、エロシーンがすごい多かった。なんであんなとこで、うん、ね、ゼーナのシーンがあるんだろうみたいな。
やっぱまあ、OVA だからね。
そうだね。
その辺は。
サービスってことで、やってるのかもしれないけど。まあ、ね、二人ともアニメには結構ね、昔からいろいろハマってて、うん、話も尽きないけど、まあ次にちょっとジローの話。
飛ぶな。な
んだけど、うん、今日まあね、
そうだよね。
ジローね、うん、味を再現しようとして、
そう。
実際ラーメン今作って、ちょうどね、スープを、
うん、今スープ煮込んでて、
煮込んでる最中なんだけど。
あれだよね、結構、そのキッチンに入ると、うん、ジローの匂いするね。
俺すごいびっくりしたね。うん、なんか二郎らしいものは別に入ってなくてね、普通の
そうそう
ラーメン屋さんにねあるような材料で、
なん普通になんていうの、あの豚骨とか、
豚骨とか背脂とか、
背脂でしょ、
あと野菜とかね、
野菜
なのに自然となんか二郎の
匂い、なんでだろうね、別にね、ただ入れて煮込んだだけだもんね。
ねえ、すごい楽しみなんだけど、実際、うん、あれチャーシューは持ってきたのかな。
あ、チャーシューはあのそこに
置いてある、
置いてあるんで。
チャーシューもね、手作りで ね。まさかチャーシューもね、作ってるって知らなかったから、今日すごいびっくりして。
あ、もう結構簡単だからね、チャーシューは、
うん。だから今度ちょっと家でも機会あったら、作ってみようかなとか
思って。あ、作れるよ。
ね、
まあ、あれ、そのレシピをね、いずれネットに、
うん。
載せようと思ってるんで。うん、
ね、みんなに見てもらって、
うん、
できるだけね、ジローの味にね、近づけたら、みんなで、ね。
そうだね。別に食いに行く必要なくなるもんね。
そうだね。まあ、二郎自体もね、なんか特別そんなになんかすごい秘密があるっていう感じはしないけどもね。
ああ。まあでもね、やっぱり、なんと中毒性がある、
うん。あるね。
あるからね。なんだろうね。
時に食べ、ね、すごい無性に食べたくなった、ね。
食べたくなる。うん。
うん。だから、でも、うちの近くで言うとね、北浦和の近くではないのかな。産業道路の方になんか、ジローがあるって話聞いたんだけど。
ああ、マルジローね。
マルジローって言うんだ。
マルジ、うん。
へえ、行ったことある？
一回行った。
あ、そう。どうだった？
でもね、確かにジローだった。なんかね、マルジローは量が多くて。
あ、そう。
うん。麺少なめにして、
うん、
まあ、普通ぐらいの量だったね。うん。
ジロー自体結構ね、量があるからね。
そうそう。
まあ、店によってもちょっと若干違うみたいだけど。
うん、あとね、なんかそう、なんつーの？
うん。
まあ、普通の二郎と違うなと思ったのが、
うん、
座敷があってさ、
うん、
座敷で二郎を食った。
あ、座敷なんだ。
座敷だったの。カウンターもあるけど、
普通は二郎は全部カウンターでね、うん、ちょっと狭い感じの部屋で、
そうそう、
ね、みんな並んで待ってるっていう、
そういう感じなんだけど、
うん、あ、そうなんだ、
座敷、うん、座敷で、
へえ、じゃあなんかちょっと違う雰囲気だった、
うん、でも座敷でも、
うん、
普通になんかほら人がね、席が空いてたらどんどん新しい人来るから、
うん、
みんなでさ、なんかあの、うん、なんか家族で二郎を食ってるみたいなさ、
なるほど。
そういう感じだったよな、知らない人とも、周りに机を囲んでね。
へ、
うん、
そうなんだ。
そう。
まあね、二郎もね、随分ね、全国にお店があるみたいでね。
まあ、どんどん増えてるね、今ね。
うん。二郎ももしかしたらね、チェーン、なんて言うだろう、もっと、なんだろう、チェーン店、まあチェーン店なんだけど、
うん、
なんだろう、思ったらあれかね、こう大きな会社になって、
あ、どんどん広がって、ジロー上場しましたとか、
上場しましたみたいな、
東証一部にな
んかジローの株買う人もね、
ジローや
ちょっと勇気がいる感じはするけど、
あとはなんだろう、海外進出とかね。
そうだ、そうだね、
うん、
海外進出、
ジローイン USA とか
ジローはあれかね、外国の人に受け入れられるんだろうかね。
あの
味は
そうだね。
だって日本人にもね、受け入れられてるかどうかっていうところもあるからね。
確かにそれは
一部の人には受け入れられてるけど、
うん、
実際にね、ごく一般的な人はあまり食べないかもしれないから、
ね、そうだよね。
まあね、ジロー、初めてジロー食べたのがね、やっぱり
いつだ、
いつぐらいだったろう、大学2年とかかな。ね、
どこの店だっけ。
秋葉原じゃなくて新宿か、歌舞伎町のところ。
あ、そう、実はね、俺も歌舞伎町が筆下ろしだった。
筆下ろしだった。
筆下ろしだったよ、二郎の
初二郎
で、
うん、
もう なんか人によってはさ、うん、最初はさもうなんじゃこりゃみたいになって、
うん、そうだね。
でも、
う
ん、なんつうのだんだんハマっていくみたいな人多いけど、
うん、
俺はもう最初から来たと思ったよ。
浜岡さんは何最初から来たと思った。
やっとやっと会えたねみたいな感じだった。
あ、そう。
はあ、これは
いやーどうも僕ですわね。
僕は
ダメだったね。
ダメだったんだ。
最初はもう全部食べれなかったね。結局半分ぐらい残しちゃって。
本当。
うん、なんかもう二郎自体ラーメンっていうジャンルでは収まらないからさ。
あ、まあラーメンじゃないしね。
うん、初めて食べた時やっぱりラーメンだと思って食べたから。なんか結局お腹も壊しちゃったし。気持ち悪くなっちゃった。
あ
結構ね、二郎でやられてる人多いからね。
多いね。
うん、なんだかね、歌舞伎町のね、二郎はね、いつもお腹壊しちゃうんだよね、食べると。
あ,
あそこのはちょっと相性悪いのが、いや別にまずいわけじゃないんだけど、うん、相性悪いのかどうかわかんないけど。
え、それで、あの、また、その、一回食って、
うん、
まあ、ちょっと残しちゃって、
うん、
で、もう、いいや、みたいな、なんだか。
いやもういいやと思ってたんだけど、うん、次食べた時にちょ場所忘れちゃったんだけど、その歌舞伎町のない二郎の方に行って、
うん、
食べた時にあなんか美味しいかもって思って、
うん、
でまた後日改めてその歌舞伎町の二郎に一人で行って、うん、食べた時に、うん、あ美味しいじゃんでももうその食べてた時はもう、うん、ラーメンとしては食べてなかったけどね。
でも多分ねまあ二つあって、うん、その原因は、
うん、
まず歌舞伎町自体が、うんまあ、二郎も全部そうなんだけど、うん、日によっても味が違うっていう、
ね、そうだね、う
ん、ことと、まあ、あと、どうも僕ですが、まあ、二郎の、うん、に慣れたっていう、
ね。ああ、そうだね。
うん。
そうだね。初めて食べた時、ちょっと驚いたのかもしれないね。あまりにもなんかこう、自分の想像してたね、
うん、
もの違ったから、うん。二郎自体ね、見た目はそんなにね、
うん、
いいもんじゃないからね。
まあね、確かに店も汚いしね。
店も汚いしね。うん、あと、なんか、器っていうかさ、丼もなんかね、底の方とか汚いし。
汚い。あと、あの、なんつうの、グラスもなんか油ついてるしさ。
そう。ぬるぬるして
る。ぬるぬるしてるし。胡椒はなんかあの、ちょっとホコリかぶってるし。
うん。ね、女性の方がね、初めて行くんだったらちょっと一人ではね、行けないような、
ね。そうだよね。でも、結構女性もね。
そうだね。
見るんだよね。
たまにいるよね。
いるいる。
すごいね。あんな、なんかこう、自分なんかね、こう、ドトールとかでも結構一人でいるの抵抗あるぐらい。
そうだ、俺は結構いるけどね。
あ、そう、
うん。
なんかね、ああいう、例えば白い壁の店とかすごい苦手だね。落ち着かないっていうか。
小綺麗なところ？
小綺麗なところ。
あ、じゃあ、そういう、逆に、二郎みたいな、
うん。そう。そういうところだったらもう初めてでも全然入れちゃうし。
ああ。
全然抵抗とかないんだけど。
なるほど。
うん、
女性とかだと逆だよね。
そうだね。女性はね、どっちかっていうとやっぱりこう、綺麗で、まあ、食べ物の量もね、男性と違って、ちょっとずつこうあって、たくさん量があったりする方が好きだからね。
うん、そうだね。
男の場合はさ、たくさん種類あるよりも、
うん、
こう、一種類美味しいものがたくさんあればいいっていう感じでね。うん、
ちょっとドカッとね、ある感じで。
そう、そういうのが好きだから、まあ、女性のね、人が二郎に初めて行くとなるとまた、多分難しいところあると思う
んだよね。
ね。まあ、彼氏とか、例えば、あと友達とかね。
うん、
そういうので、行って、それで行くようになるならまだわかるけども
、
ね。うん。なかなか一人では開拓しづらいよね。
あと、ほら、やっぱ一番はさ、ニンニクが。
あ、そうだよね。
ニンニク臭くなるじゃん。
そうだね。
うん。
でも、ニンニク、でも、ジローは被疑者食べれないけどね。
ああ、まあ、ね。
臭いからね、本当に。この前もね、あの、会社の帰りに一人で、
お行ったの
歌舞伎町の二郎に行って、
うん、
で食べて帰り電車乗ってたら、
うん、
なんか前にいた、
うん
ね、二十歳ぐらいの女性がすごい嫌な顔してたから、なんか働く前だったらちょっとあーっていう風に泣いたかもしれないけど、
うん、
もう今となってはもうずぶと神経もずぶとくなったから、うん、なんでお前影をぐらいのはぁーぐらいの勢いで
そんなやった最悪やん。
心持ちで、
うん、
もう臭いやんみたいな
感じ。俺はやっぱ鼻とかで息しちゃうけどね。
うん。
電車の中とか。
電車の中でさ、
うん、
もし例えば自分がおならしたとしてね、
うん、
でもう分かるぐらいの大きさの音でしちゃった場合とか、どういうふうに対処する？対処するっていうかどういうふうにする？ごまかしちゃったり。
あ、もし？
もし。
そうなったら、
うん、
あもうね下手になんか動いたりすると。
うん
こいつだなってバレちゃうから、
そうだね、
もう微動だにしないから、
ピタッて動くの、
ピタッてよ。
あーなるほど、うん、ああ浜岡さんはこう動かないでこう
動かない、
無視無視っていうか、
だって動い
たらダメだよね、バレちゃうからね。ああ俺の場合だったら、ああ、 もう人のせいにしちゃうね、こう
えだって知らない人
なんかこうなんか隣のやつこうやってチラチラ見て、あんだよこいつみ
た
いな、
ああ顔しかめて
顔しかめてこういう風にするね
最悪やお
前先生はなんか、あ前の人はあなんかこいつしたのかなみたいな感じになるからね、ごまかしちゃうけど、たまにさおじさんでさ、ああところ構わずゲップしたりとかさ、屁こいたりする人いるよね。
あ、おじさん？
おじさん。
ほんと？
うん、この前電車でね、あからさまにね、屁こいたのにね、どうだぐらいの勢いでね、こう見てくんだよね。どうだみたいな。
見てくれ。
こっちを見てくんだよね。いや、どうだって言われた
ら、何が？音？この量？
量なのか。デシベルが。デシベルなのか知らんけど、ヘルツなのかもどうかわかんないけど。なんかそんなどうだって言われたってどうしようもないよみたいな。
ああ、さんか。
でもね、うちらもね、うん、もう今25だからね。
そうなんかね、そうなんだよ実際、うん。まださ、その若さで、うん、へとかもさ、うん、まあ、何こいてんだよみたいなさ。うん、だけどおじさんとかはなんか本当やだもんね。
やだよね。
やだよ。
おじさんのほら加齢臭って言われてる独特の匂いがあるじゃん。
なんなんだあのなんつうのあの腐ったさ、腐ったなん何の匂いだろうね、なんかあの据えた匂いっていうの。
据えた匂い。
うん、酸っぱい。
なんか臭いよね。
臭い。
だから自分も将来ああいう風になるのかなと思って本当だね。
うん。足はね結構ね、うん、臭くなってきてるんだよね。
あそう。
うん。
自分でも実感する。
実感する。
ああ。うん。最近何？他に年取ったなって思う時ある？
年取ったな、うん、あのね前加齢臭かもしれないんだけど、うん、あのなんか朝布団を切るじゃん、
うん、
でなんつうの布団の匂いを嗅ぐとさ、うん、あの昔ねちっちゃい頃お父さんの布団に入ったのに、うん、
分かる、
うん、匂いなんつうの
そうあの父親の布団の匂い
匂い
するね
ね
えあー結構ショックだよね。
やっぱあれってなんか出てんのかな、匂いが。
やっぱ少なからずあれじゃないのかね、うん、少しずつちょっと出てきてんじゃないのかね。ああやだねー、
それ、そのせいで布団が黄色くなっちゃってるのかな。
あ、黄色くなる。
そう、結構
それは干さないからじゃない。
確かに、
うん、浜岡とゆうくんのオタクよりなボーイズトーク、グータンヌーボーならぬ DT ヌーボーはこの後も続きます。今回はここまで。それでは皆さん、次回の放送まで、ゆっくりしこってね。